フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボジャトルモンド、こんにちは。ビゼのアルルの女から始まってですね、ずっとサキソフォンを追っかけています。まあ、ビゼのね、アルルの女組曲の中ではサキソフォンはこうとても優雅に使われていたんですけども、その後にドゥビッシーの教師曲ラプソディではちょっと不安げなね、あまりのんびりしてない、どっちかいうとね、こうちょっとミステリアスな音楽に適しているかどうかは別としてもですね、全く違ったね、曲奏をこう表現するのにとてもいい感じになってましたよね。こう音の幅があって、こうつかみどころがないといえばない感じはありますよね。それをこう上手に使っていたように思います。でその後はムソルグスキー、それからラヴェル編曲の展覧会の絵で、まあ、古城という、ずっと本当にね、アルトサックスがずっとソロを吹くと、これはもうなんともとても叙情的であって、まさにちょうどその E フラットの楽器が一番いい音域が使えるようなところでですね、書いてあって、まさに本当によくぞアルトサックスにしたなって、ゴールアングルでもいいんじゃないかなって思う節もあるんですけどもね、やっぱり音色としてはこう幅がね、こう広くてちょっと憂いがあるという、どちらかというと、まあドビッシーにもしかしたら近いような発想かもしれませんね。でもこれがまずサックスのソロの、まあ代表の曲なのではないかと思います。でその後ですね、このサキソフォンってやはりこう変遷を通じてどんどん技術的にも高くなっていって、やっぱり作曲家も非常に興味を示すようになるわけですね。そこで一人、アルフレッド・デ・ザンクロというフランスの作曲家がいます。こいつは1912年生まれですけどね。それでね、ちゃんとパリ音楽院を出てですね、ローマ大賞まで取ってるんですよ。だから、まあ、作曲家としては非常にこうアカデミックで優秀な人だったわけですね。でアンリ・ビュッセル、それからセザール・フランク、シャル・グノー、それマスネとこう有名な、当時有名な先生みんな習ってんだよね。すごいですよね。それで1932年にパリ音楽院を卒業して、42年にローマ大賞を取り、その後ですね、1956年にパリ市音楽大賞というのをですね、これグランプリ・ミュージカル・ド・ラ・ヴィル・ド・パリという、まあ、パリ市のですね、音楽大賞をね、自分の交響曲で、受賞したということなんですけどもね。この時代はこの人は自分はロマン派であるというふうにですね、まあ自認もしていたし、周りでもそう思っていたみたいです。で曲は他にそのレクイエムとかね、バイオリンコンチェルトも書いてるみたいですよ。うん、でじゃあこのサキソフォンの曲はどういう曲かというとですね、まずサキソフォンっていうのはとても運動性が高いですよね。うん、っていうか指がすごい回る。それともう一つは、サキソフォンっていろんな種類があります。我々が一番こう身近に知ってるのはアルトサックスというんですけどね、まあ、ジャズなんかも使うんですけども、それよりもう一つ短い高い音が出るソプラノサックスっていうのがあって、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンと、こう大体4つで組んで四重奏というふうになっています。で弦楽だってね、四重奏ってあるわけでしょ。でサキソフォンの一番違うところはそれぞれの楽器のキーが違うわけですよね。例えば、ソプラノサックスはインベ、つまり B フラットですね、キーがね。それでアルトサックスは E フラットで、またテナサックスだとまた B フラットで、バリトンサックス、バリサクは E フラットということで、同じドレミファソシドって吹いても、指はドレミファソシドでも出る音が少しずつ違うわけですよね。で逆にそれぞれのキーで一番おいしいところを弾くとしますよ。例えばドレミファソラシドってそれぞれの楽器で弾いても、それぞれのキーのドレミファソラシドを弾くので、実際はすごい音域がこう広くなって、しかもそれぞれの楽器の一番いい音を使えるということで、おそらく弦楽四重奏なんかよりも同じ四重奏といってもこう表現力がね、格段に広がるんではないかなと思います。作四重奏曲の今日は第3楽章を聴いてもらいましょう。それではどうぞ。 今聞いていただいたところ、この第三楽章の序奏というかね、冒頭のところです。でこの後に今度早いところで来ますけれども、やっぱり指がねすっごく回るのと、すごい高い音まで出るようになります。ではどうぞ。このアルフレッド・デザンクロはこの四重奏曲の他にですね、アルトのソロの曲も書いているんですね。これは1942年にパリ音楽院の卒業試験のために書いた曲なんですね。でこのパリ音楽院っていうのはですね、卒業試験にね、初見とかですね、課題曲ってのが出て、結構それがその当時の有名な作曲家に移植してすごい難しい曲なのね。で今でも例えばトランペットとかね、トマジとかこうすごい難しい曲、当時の試験の曲なのに、今もう本当にコンチェルトとしてね、難しい方の部類に入る曲がいっぱい残されていてですね、当時の学生これ吹けたのかみたいな感じもちょっとありますけれどもね、やはりその時代にその楽器の名手がいると、どんどんその技術的なねことも含め、音楽的なことも含め、こうどんどん高くなっていくわけですね、レベルがね。でこの頃はですね、このデザンクロの頃はマルセル・ミュールというやっぱり、名人がいてですね、あいつだったらこれ吹けるんじゃないのみたいなところで、もうどんどんどんどん難しくしていっちゃうわけですよね。それでこの試験の曲は1956年に書かれたということですから、その頃にもうその難しい曲を吹ける学生がいたということですね。でちなみにこの今日聴いていただいている四重奏曲ってのはその後の1964年に書かれてるんですけども、そういう意味ではそのサクソフォンの技術的な、あるいは音域的なこと、うんと高い音とかね、そういうところも熟知していてですね、本当にそれぞれの楽器、つまり管楽器の場合はその音域によって音のボリュームも違いますし、音色も変わりますよね。それをこう、まあ、4本あったらそれぞれの組み合わせによって、まあ、いわゆる紡ぎ方が変わって、音量も違うし音色も変わるしっていうんで、おそらく作ってる方はすっごい楽しいんじゃないかなっていう、部分がありますね。そういう意味では弦楽合奏よりもむしろこう、なんていうかね、派手というかですね、こう 見どころがたくさんできててよろしいんではないかなというふうに思います。では続きをいきましょう。Thank you. いかがでしょうね。こう音域とですね、それから終わりの方はこうリズムがね、いろいろ変わって、実はこれずっと同じテンポでやってるんですけれども、こうなんか出入りがあってね、早くだったら遅くなったりするようにこう聞こえますでしょ。このコントロールもなかなかすごいなという。デザンクロ、お父さんのですね、実は息子さんはですね、とても高名なオルガニストになったんですね。息子はですね、フレデリック・デザンクロということで、この息子さんはね、オルガンですごい名を成してですね、なんとベルサイユ宮殿の宮廷のオルガニストになったという人はね、でベルサイユのコンセルバトワールでも教えてたという人の、まあ、音楽一家なんですけれどもね。では今は部分で聞いていただきましたけれども、これね結構通すとね、本当にいろんな風景が見えてくるのね。ですからそのスピード感も含め、それから音域も含め、音色も含め、第三楽章を通して聞いていただきましょう。Thank you. とてもいい演奏でしたよね。演奏は日本経済大学、これは福岡にある大学ですけどもね、吹奏楽部のメンバーでした。ちなみにですね、まあ、吹奏楽といえば吹奏楽コンクールというのがね、こう夏に向かってあるんですけれども、冬場にはですねアンサンブルコンテストというのがあって、まあ、吹奏楽部の中で、まあ、例えば金管とかね木管のこうアンサンブルのレベルを向上させようということで、アンサンブルコンテストというのはまあやはり県大会、支部大会、全国大会ってあるわけなんですけどもね、これはねやはり県によっていろいろね違うんですよね。まあ、僕がこう携わったところではですね、例えば吹奏楽部が80人いるとするじゃないですか、いろんなパートをね。で80人が全員がアンサンブルが組めるように、膨大な数ですよね。40層とか80層50層いろんな形があるんですけれども、とにかく全員がアンサンブルできるようにという県があるんです。これ某中部地方なんですけれどもね。そうすると、まあ、例えばこう指導に行ったりとか、その中で、まあ、いわゆる学内オーディションみたいなね、誰がその出るかっていうことも含めやると、これもう聞くだけでもね2日も3日もかかるという、そういう県もあります。その県は県の予選がねこう何回も何回もやって、それで県の代表を決めて支部大会に行ってという、そういう県もありの、あるいは逆に学校から2チームだけ出ろと。で大体2チームって言うと木管の何十層、金管の何十層、あるいは打楽器の何十層って、まあ、大体そういうふうに決まるんですけど、それやっぱり学内でオーディションをして君たちが出ましょうっていうシステムとかですね、これいろいろあってですね、なかなか楽しいですね。その中ではもうやっぱりソリストになろうってこう思う人もね中に時々出てくるんですよね、それでね学校によってはですね、これは関西の学校ですけども、いわゆる部活として吹奏楽部が、まあ、いわゆるトゥッティでねいつも合奏やってますよね。でその学校はですね、まあ、県立の高校なんですけれども、アンサンブルコンテストは一切自分たちでやれと。つまり合奏の、その部活の合奏の時間をアンサンブルコンテストに全然割かない、やりたい人は自分でやりなさいっていうことで、自分でもちろんその出演するためのね費用とかは学校で出すんですよ。だけども練習は一切見ませんっていうことで、自分たちで本当に自分たちで練習してアンサンブルを自分たちで磨き上げていくというね、まあ一種放任主義なんですけどもね、これがねなかなかいい成績を上げるんですね。これが不思議ですよね。そうするとね、いつ練習するかっていうと、朝学校授業始まる前に来て練習したりとかね、昼休み弁当も食わずに、多分別なところで食べてるんでしょうけどね、前に食べてるのかな昼休みにねアンサンブルの練習をしたりとかね、これはこれでまた全然別なね効果を生むのですよね。ですからこの曲なんかはやっぱりサキソフォンにとっては、まあ、ある意味最高峰に難しい曲ですね。で一時ちょっとお話しましたけども、その弦楽四重奏をサキソフォンでやるっていうのはちょっと流行った時期があって、デビッシーの弦楽四重奏曲をですねサキソフォンでやる学校がめちゃめちゃ多い時代があってですね、僕はその時あんまりそのデビッシー の弦楽四重奏ってあんまり曲知らなかったんですね、詳しくはね。だけどコンクールの審査員とかやっているとですね、あまりに多いので、僕は弦楽四重奏の方のスコアを買って、もう審査してる時に、ね、それをこう見ながらね、弦楽四重奏とサキソフォン四重奏の違いをちょっと見ながらね審査したこともあります。でも結論から言うとね、サキソフォン四重奏の方がなんかね表現力としてはこう幅がね、まあ音色の問題もありますけどね、それぞれの楽器が大きさが違うとこで、しかも息のスピードってやっぱりこう弓のスピードとまた違って、こうダイナミズムが全然違いますよね。だからこう曲のスケールがなんかサキソフォン四重奏の方がなんか大きく感じたようなこともありました。では次回をお楽しみに。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。